元旦が日曜日になるというのは、だいたい5年から6年に一度の割合でやってまいります。ですから、まあ、元旦が日曜日でない年の方が多いわけで、それでも多くの日本のキリスト教会では、この1月1日という日にですね、元旦礼拝、新年礼拝、そういうふうに称して、礼拝をしております。でこれはやはり日本には古来初詣という伝統的な習慣が根付いているからだと思います。ではキリスト教ではもともと1月1日に礼拝をすることはないのかというと、決してそういうわけではなくてですね、海外西洋の教会などでも1月1日に礼拝をする教会はございます。ただクリスマスとかイースターのようにどこの教会もというわけではなくて行われているんですけれども、聖書の日課もこの1月1日にという日に特別に割り当てられている日課というのがございまして、1月1日のことを主の命名日、こういう名前がついております。イエス様が名前を付けられた、イエスと名付けられた出来事を覚える終日、クリスマスに生まれた赤ちゃんイエス、赤ちゃんにイエスという名前が付けられた、そのことを覚える日としているのであります。でもう一つ皆さん多分思い浮かべるんではないかなと思うんですけど、クリスマスが終わって1月になって最初の日曜日っていうのは権限主日という名前で礼拝をしているのでございます。でこの権限主日というのはですね、これも、まあ、日曜日に合わせた名称なんですけど、もともと1月6日という固定日が権限日、権限の日ですから、これも 日曜日とは必ずしも限らないわけですけど、そういう日があるんですが、なかなか平日に皆さんで集まって礼拝をするというのは難しいので、一番近い日曜日にですね権限を覚える、で権限主日という名前で礼拝をしているんですけれども、今年の場合はですね、クリスマスが明けて最初の日曜日が、まあ、1月1日になったということで、まあ、日本福音ルーテル教会ではこの権限主日というのは省きました。まあ、教会の暦というのは大変ややこしくてですね、教派によっても違いますし、同じ教派の中でも教会によって取り扱いが違っていたりいたします。で最初私は今日のこの日の礼拝をどうしようかな、どちらの聖書の日課でやろうかなと悩んだんです。主の命名主日という日課でやるのか、それとも、まあ、通常やっているように元旦礼拝、新年礼拝にしようかなと、それぞれ別の日課が、聖書の御言葉が割り当てられているものですから悩んだんですね。まあ、初詣に習うのか、それともキリスト教の伝統的な暦に習うのか、まあ、皆さんにとってはそれはまあどっちでもいいだろうというふうに思うかもしれませんが、割り当てられている聖書の言葉が違うもんですから、まあ、考えたわけですね。で結局は私は、まあ、聖書の言葉からこの日にふさわしい御言葉として、まあ、新年の主日、新年の礼拝というふうに名称を決めたわけであります。今日読まれた聖書の箇所はそこからでございます。で旧約聖書は コヘレトの言葉になっております。コヘレトというのは古代のユダヤ人の賢者のことですね。ユダヤ人の賢者たちが語った言葉を集めまとめたものがコヘレトの言葉、昔は伝道の書なんていうふうに言われておりました。何事にも時がある、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。多くの方にとって一度は聞いたことのある御言葉ではないかと思います。これまでもこの元旦礼拝で私は何度もここを取り上げたことがございます。1月1日という日はやはり時ということを とっても私たちに意識させる一日でありますから、やはりこの箇所は新年にふさわしい御言葉だと言えます。これから始まる1年がどんな年になるだろうか、今ご一緒に賛美した歌の中に、賛美歌の中にもございましたが、恵みの年にしよう、いい年にしたい、願いが叶いますように、そんな期待と願いを膨らませながら、私たちはそれぞれの1年が今日から始まりました。出来事には定められた時がある。その最も典型的な例としてですね、コヘレトは生まれる時、死ぬ時というのを取り上げています。生まれる時、死ぬ時、この二つの時は私たちが手帳に書き込んで計画して決めるような具合に自分の意思で決められない時でございます。11節にありますように、それは神がすべてを慈悲にかなうように作られた時、そのように定められているのであります。まあ、ここにはいろんな時がつらつらと並べられているわけですけれども、そうすると私たちはこう問いたくなりませんか。なぜこの時なのか、もう少し早められないだろうか、もう少し遅くしたらどうなるんだろうか、みたいなことを問いたくなるんですけども、コヘレトは言います。神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。神の技を見極めることは人間には許されていない。コヘレトはこのように言って、神と人間の間に越えることのない一本線を引いているのです。科学、それは人間が英知を積み重ねて出来上がった物事を見極める能力のことです。物事を見極めよう、探求して調べ尽くそうとする科学は、神様の技をどこまで見極められるのだろうかと、いわば、挑戦をする分野だというふうに言ってもいいと思います。科学の挑戦によって、私どもの生活は大変暮らしやすく、豊かになった側面もございますが、それとは逆に科学の進歩の結果、私たちの生活が脅かされるという事態もございます。いずれにしても神の技の始めから終わりまで全てを見極めることは人間にはできないのだ、このように古代の賢者コヘレトは教えるのであります。本日の第二朗読、 ヨハネ黙示録にもやっぱり時にまつわる御言葉が出ておりますので、今度はそちらを見たいと思います。新しい天と新しい地を見た。このようにヨハネの幻が記されています。まだ見ぬ新天新地、すなわち神の国、それをこのようにヨハネは幻の言葉で表現しています。そして6節にこういう一節がありました。ことは成就した、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。この言葉は私たちに、特にこの一年の始まりの日に大変強いインパクトを持って語りかけてまいります。始まりから終わりまで、すべて何もかもありとあらゆる事象は神のご支配のうちにあるということを伝えているのです。そしてもう一つここで大切なメッセージ、それは終わりとはことの成就なのだというところでございます。終わりは成就、完成ということです。終わりというと私たちの感覚だとですね、幕切れ、終焉、終わり、終了、その後はもう何もないんだという見方へとつながっていくんでありますけれども、黙示録はですね、成就だとこういうふうに教えるのです。突然停電が起こって辺り一面真っ暗になるように、終わりの後は何もないというのではないというんです。ことは成就した、これがヨハネ黙示録がつけています。イエス様が十字架にかけられた時の言葉を思い出してください。十字架の上からイエスは七つの言葉を語り、それが聖書に記されております。その一番最後の一言が何だったかというと、成し遂げられたでございます。成就したと主イエスは十字架の上から語って息を引き取ったのであります。命の終わりにイエスが語った言葉、それがまさしく成就しただったんですね。ここに今日のヨハネ黙示録のメッセージと十字架の上の主イエスのメッセージの一致を私たち見ることができるのです。終わりも神様のご支配のうちにあるのです。神様の見守りのうちにある終わりとは、すなわちこれ完成ということなのであります。最後に3つ目に福音書のメッセージを聞いてみたいと思いますが、選ばれているテキストはマタイ25章にあります有名なイエス様の例え話です。でこれは私どもとも馴染みの深い財団法人ジェラーがその働きのベースとしている聖書の御言葉です。ジェラーはキリストの愛をもって日本と世界の助けを必要としている人々に使える、こういうモットーを持っておりますが、このジェラーのモットーは今日のこの御言葉の実現を目指しているのですね。天の父の祝福を受け迎えられたのがどういう人だったかというと、その人がある人が飢えていた時、その人に食べさせ、 ある人が喉が渇いていた時には飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、良きサマリア人を思い出しますが、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれた人、そういう人が天の父の祝福を受けた人でありました。ところが当の本人はですね、まさか王様がそんなボロボロの最悪の状態にあるとは、思わなかったでしょうから、王様に対して、王様、私はそんなことした覚えがないんですけども、というわけであります。すると王様が言いました。私の兄弟であるこの最も小さな者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。イエス様はこの例え話をすることで、イエス様自身を最も小さなものの一人に同一視したのであります。王様とは最も偉い人ではなくて、王様とは最も小さな人だったんだわけです。最も小さな一人との出会いは今年私たちにもあるでありましょう。これまでにもきっとあったことでしょう。王様、いつ私がそんなことしたでしょうか。こういうふうに尋ねているところから、この人もそれがイエス様だとは気づかなかったわけでありますが、必ずしも気づかなければならないわけでもなく、気づく必要はないんですけど、今年も私たちにはそうした出会いがきっとあるでしょう。最も小さなものである主イエスとの出会いは私たちにもあるのです。何事にも時がある、コヘレトは教えています。泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、ここで言う時というのを言い換えるとするならば、それは出会いであります。一期一会という日本語がございますが、出会い、自分が予定していない思いがけずに訪れる巡り合わせのことでございます。それは突如自分に降りかかってくる、自分に突き刺さってくる出し抜けの時であります。コヘレトの言葉で言うならば、神が全てを慈悲にかなってお作りになった時に、そうした巡り合わせ、出会いが起こります。飢えていた時に食べさせ、乾いていたら飲ませ、病気の時にお世話をし、その時、この神の時が訪れているんであります。そしてそこに主イエスがおいでになるということです。今日から始まった2023年、もしも私たちにそうした出会いと巡り合わせがあって、そこで最も小さなものの一人に対して何らかのケアとかお世話とかができたとしたら、その時は神の国の扉がほんの少しだけ押し開けられたのかもしれません。私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりである。終わりの時、いえ、神の国の完成に向かって、私たちも神様と共にこの一年生きていくことができます。キリストの愛をもって世界の助けを必要としている人々に仕えることができるのです。そして主イエスキリストが迎え入れ、共に喜んでくれることでしょう。お祈りいたします。愛する神様、 こうして新しい年の初日に市ヶ谷教会に集い、あなたを礼拝し、あなたの御言葉をいただいて、今年一年に向けての指針をあなたがお示しくださったことを感謝いたします。どうぞこの一年の私とこの時間の中で、さまざまな巡り合わせ、出会いがあって、時があって、そこでキリストとまみえることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。